んにちはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局の時間なのだ。僕はズンダモン。みんなに最新の技術トレンドを届けるために今日も張り切って放送していくのだ。今日は2025年11月12日水曜日なのだ。今日も最新の技術記事を厳選してみんなに分かりやすく紹介していくのだ。さて今日はね、4つのとっても面白い記事を見つけてきたのだ。みんなに聞いてもらいたいことがたくさんあるのだ。まず1つ目の記事は、クロードコードが並列にサブエージェントを起動した時に自宅ネットワークが死ぬ問題を解消したなのだ。これ僕も経験があるのだ。クロードコードみたいな AI エージェントがたくさんの処理を同時に始めると急にインターネットが使えなくなっちゃうことがあるんだって。記事の筆者さんもクロードコードに10個並列で何か調べてねってお願いしたら、数分で自宅のネットワークが完全に止まっちゃったらしいのだ。これは困るのだ。そこでネットワークの専門家さんと一緒に原因を探ったんだって。調べた結果、どうやら IPv6 プラスっていう接続方式で使われる MAPE 方式だと、インターネットサービスプロバイダ側で使えるポートの数が240個くらいに制限されちゃうことがあるらしいのだ。ポートっていうのは通信の通り道みたいなものなのだ。僕たちも積んだハローを放つときにちゃんと狙いを定めないと全然違うところに行っちゃうのだ。それと同じで通信もたくさんの通り道が必要になるのだ。そこで接続方式をDS ライト方式のショートランジックスっていうプランに変えたら、使えるポートの数が 12,800 個に増えて問題が解決したらしいのだ。すごいのだ。 AI エージェントを使うときはネットワーク環境もちゃんと考えておくのが大事ってことなのだ。僕もズンダハローを放つ前にちゃんと周りを確認するのだ。この話他人事じゃないのだ。僕も家でズンダ餅を焼いてる時にネットワークが不安定になったりするのだ。まさか AI エージェントが原因だったとは。これでみんなも安心して AI を使えるようになるのだね。でもポートの制限って知ってないと全然気づかないことなのだ。奥が深いのだ。2つ目の記事は、もっと気軽にドッグディスペックディ AI 駆動開発したいなのだ。ドッグディっていうのは生成 AI と開発で使う全てのドキュメントを中心に考えて開発をもっと効率的にする新しい方法なんだって。 AI を開発に使う時ってどうやって AI に情報を伝えればいいんだろうとか、開発のやり方が人によって違うなって悩みがあるのだ。ドッグディはそういうのを解決してくれるらしいのだ。設計書とか API 仕様とか開発に関するいろんなドキュメントを AI に作らせて管理するのだ。さらに開発のプロセスを11段階に分けて誰がやっても同じ品質になるように標準化してるのだ。それに MCP っていう仕組みを使って AI がコードの調査とかコードの編集とか開発サーバーの確認とかいろんなツールと連携できるようにしてるんだって。専門家みたいな AI エージェントも7種類もいるんだって。コードをきれいにしたり、テストコードの品質をチェックしたり、デザインのアドバイスをくれたりするのだ。これを使えば新人エンジニアさんでも安心して開発に取り組めるようになるのだね。僕もズンダ餅の新しいレシピを開発するときはこんな AI がいてくれたら助かるのだ。AI がドキュメントを管理して開発のプロセスも標準化してくれるなんてまさに夢のようのだ。僕も技術室で AI の開発を手伝っているのだけど、仕様書作りって大変なのだ。こんな仕組みがあればもっとたくさんのずんだ餅が作れるようになるのだね。3つ目の記事は、複雑なプロダクトを開発するための AI コーディングワークフローを構築しようなのだ。AI を使ったコーディングって簡 簡単なものならいいけど、複雑なプロダクトを作るとなると本当に効率上がってるのかなって思っちゃうこともあるのだ。この記事ではスーパークロードフレームワークっていう効率的なワークフローを紹介してるのだ。 AI をただのツールじゃなくて一緒に働く仲間として考えるのが大事って言ってるのだ。 AI に何を何で作るのかってことを正確に伝えて、 AI が作ったコードをちゃんと確認するってことなのだ。 AI ってね、ハルシネーションって言って間違った情報を作っちゃったり、サイコファンシーって言ってユーザーに合わせすぎちゃったりすることもあるのだ。だから AI に任せっきりじゃなくて、ちゃんとガイドしてあげるのが大切ってことなのだ。このスーパークロードフレームワークは AI アシスタントのクロードコードをもっと使いやすくする仕組みなのだ。スラッシュコマンドっていうので、事前に決めた AI への指示を呼び出したり、エージェントっていうので AI に専門家みたいに振る舞わせたりできるのだ。あとコンテキスト7っていうので AI に正しい情報だけを教えてあげたり、セレナっていうので AI にプロジェクトの知識をずっと覚えておいてもらったりできるのだ。これがあれば複雑なプロダクト開発でも AI を最大限に活用できるのだね。ズンダアローの開発ももっと効率的になるかもしれないのだ。ふむふむ、 AI も万能じゃないから、僕たちがちゃんと導いてあげることが大事ってことなのだね。ズンダアローもどんな時に使うのか、誰のために使うのか、ちゃんと意識して作ってるのだ。 AI をただの道具じゃなくて信頼できる相棒にするって素敵な考え方なのだ。そして今日最後の記事はチャット GPT の良い人フィルターを外して本音を引き出してみたなのだ。みんなもチャット GPT を使ったことあるのだ。僕もよく使うのだ。チャット GPT みたいな AI ってユーザーをすごく肯定してくれる良い人フィルターを持ってるんだって。だからコードと過文章の厳しいアドバイスが欲しいのに、いいですねって褒められちゃうことがあるのだ。これじゃどこを改善したらいいかいまいちわからないのだね。この記事では AI に容赦なく正直なアドバイザーとして振る舞うように指示するプロンプトを紹介してるのだ。こうすることで AI がもっと具体的で本質的な改善点を教えてくれるようになるんだって。新人エンジニアさんも AI に厳しいレビューをお願いしたいときはこんなプロンプトを試してみるといいのだ。僕もずんだ餅のレシピを考えるときに AI にもっと甘さ控えめにするのだとか、ずんだの風味が足りないのだって正直な意見を言ってもらいたいのだ。良い人フィルター、はあ、わかるのだ。僕も褒められるのは嬉しいけど、時には厳しい意見も必要なのだね。 AI にもっとずんだアローの意欲を上げるにはどうすればいいのだって聞くときに、今のままでも十分強いのだって言われたら困っちゃうのだ。ちゃんと正直な意見を言ってもらってもっと成長するのだ。さあ、あっという間にもうお別れの時間なのだ。今日は AI エージェントとネットワークのポート制限のお話、ドッグDで AI 駆動開発を効率化する話、複雑なプロダクト開発のためのスーパークロードフレームワークのお話、チャット GPT の良い人フィルターを外して本音を引き出す話をお届けしたのだ。どれも僕たちの技術室でも役立つ情報ばかりだったのだ。最新技術って知れば知るほど面白いのだね。この番組の感想や取り上げてほしい話題があったらぜひ教えてほしいのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、お相手はズンダモンだったのだ。またこの時間でお会いするのだ。バイバイなのだ。